9ページから10ページ、目次5、常任委員会などの主な審査。総務常任委員会、付託案件、14件。司法修習生採用選考審査基準に、国籍条項を設けることを求める意見書提出に関する陳情。陳情、第65号。全会一致で不採択。平成21年から司法修習生採用選考審査基準に国籍条項がなくなり、現在外国籍の人でも司法修習生になれ、日本の弁護士になることができる。外国籍の人が日本の弁護士になったら、立場を利用して日本人に不利益になる対応をする可能性が十分あり、国家安全保障に関わる重大な問題だと考えることから、司法修習生採用選考審査基準に国籍条項を設けることを求める意見書を国に提出するよう陳情する。審査で出た意見。司法修習生については、最高裁判所が採用主体であり、国の判断に基づいて整備されるものであると考える。一定の要件を満たした外国籍者への弁護士資格の取得が認められている一方、裁判官や検察官においては公務員としての任用に関する考え方から、外国籍者は就任できないものとされている。一律に司法修習生への採用を制限することは慎重であると考える。イラストがあります。夫婦と男児と女児のイラスト。イラスト終わり。厚生常任委員会、付託案件3件。8年度一般会計補正予算第1号、議案第83号。起立採決の結果、可決。最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付に伴い、生活保護費及び生活保護事務費を増額するもの。審査で出た意見。生活保護の方たちに対して、本来支給されるべきものが、今回最高裁の判決を受け、支給されることはとても良かったと考える一方で、最高裁の決定の約半額程度にとどまっている点は非常に不十分であり、判決に従って速やかに全額支給すべきであると考えることから、この議案に対しては反対である。医療・介護提供体制の維持に向けた意見書提出を求める陳情書。陳情、第64号。起立採決の結果、不採択。県内医療機関を対象に実施した経営アンケートから、現場では人件費や物価高騰に十分対応できていない状況が見受けられる。また、医師、看護師不足が続いており、地域にとって不可欠な医療機能の維持に影響が及ぶことが懸念される。さらに、近年、看護学校への入学者数が減少傾向にあり、今後、現場の人材不足と陽性数減少が同時進行すれば、地域医療、介護の維持がより困難になる可能性がある。ついては、地域医療、介護提供体制の維持に向けた支援を求める意見書を国に提出するよう陳情する。審査で出た意見。医療機関や介護事業所の倒産は市民の命や暮らしに直結する重大な問題であり、全国知事会や市長会なども提言を行っており、市議会としても住民福祉の向上のため、国に意見を挙げることは重要であるため、この陳情は採択したい。国で医療報酬改定の基本方針が示されるとともに、介護分野に関しても処遇改善に向けて必要な対応が始められているなど、賃上げ余力の回復確保のための 特例的な対応を含む必要な措置を講じており、医療介護分野の賃上げや経営支援等の措置といった地域医療、介護提供体制の維持に向けた支援の実現に向け、動き出している状況にあると考えるため、陳情は不採択としたい。イラストがあります。子供から青年、お年寄りまで3世代の人々。イラスト終わり。子ども教育常任委員会、付託案件2件。特別児童扶養手当、および障害児福祉手当が所得制限されている家庭への救済措置を求める陳情。陳情第62号。起立採決の結果、不採択。現行の障害児福祉では、障害児の障害の重さではなく、親の所得により各種手当の所得制限及び障害児福祉サービスの利用者負担区分が個別に設定され、手当の支給がない家庭にさらに追い打ちをかけるように利用料金が高くなる状況にある。ついては特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の所得制限対象者を救済するための支援を創設するなど、2項目について陳情する。審査で出た意見。これまでも本市は障害児を扶養する世帯への支援を進めてきたが、今回指摘されているような制度の狭間に置かれた世帯への支援を検討することは、子育てしやすい町を掲げる本市の姿勢にも合致している。この陳情は過度の制度変更を求めるものではなく、現実に存在する生活の歪みに対する現実的な補完であり、ヤングケアラーの未然防止や教育機会の確保に資するものであると考えることから、この陳情は採択したい。現行制度において、障害児への手当は生活の安定に寄与するよう、必要の範囲で支給するという趣旨で運用されていることから、この陳情は不採択としたい。イラストがあります。幼児が乗ったお散歩カートを女性が押している様子。イラスト終わり。環境経済常任委員会、付託案件3件。宇都宮市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例による市街化調整区域農地への土砂埋め立て許可業務の改善に関する陳情。陳情第61号。全会一致で不採択。宇都宮市令廃制第142号及び第15号の許可事業により、農地が変貌し、雑草の繁茂や溶排水路管理などに不便を期待している。また、事業区域外の用水路が土砂で埋め立てられ、水筒の作付けが困難な被害が発生している。ついては、蒸気の問題が発生していること、解決までに時間を要することを踏まえ、今一度、表記条例の許可のありようを見直し改善することなど、7項目について陳情する。審査で出た意見。市は条例に基づき、許可基準への適合確認はもとより、関係法令への対応状況も確認した上、許可を行っており、事業開始後についても立ち入り検査や必要な指導を実施している。また、関係部局と連携し、農地転用や法定外公共物の手続き状況の確認を行っており、現行条例の下で適切な運用が図られていると考えることから、本陳情は不採択としたい。事業者の度重なる不適切な行為が続いたことから、今後定期的に現状の確認を行うなど、当該特定事業の適正管理に努めていただきたい。イラストがあります。ブルドーザーのイラスト。イラスト終わり。 検察常任委員会、付託案件6件、ライトライン、LRT 事業に関する包括外部監査報告書を踏まえた検証、及び結果の公表を求める陳情、陳情第68号、規律採決の結果、不採択、7年度包括外部検査報告書において、宇都宮芳賀ライトライン LRT 事業は大規模事業であることを踏まえ、多角的な観点から検証の必要性が指摘されている。JR 宇都宮駅西側への延伸計画も進められており、今後さらに多額の財政支出が見込まれる中、市民に対する十分な情報公開と客観的かつ継続的な検証体制の確立が重要である。ついては包括外部監査報告書において指摘された事項について十分な検証を行い、その結果を市民に公表することなど、2項目について陳情する。審査で出た意見。外部監査において15項目の指摘がなされたことは重く受け止めるべきであり、市民が事業の進め方や公金の執行について不安を抱くことは十分理解できる。外部監査は一つのゴールではなく、改善のスタートであると認識しており、市民の信頼を回復するためには、執行部による改善だけではなく、議会としても普段の検証と説明責任を果たしていくことが不可欠であると考えることから、この陳情は採択したい。市では監査結果に対し、毎年度十分な検証を行い、改善措置を翌年3月に公表しており、今回の指摘に対しても十分な検証を行い、改善措置を来年3月に市民へ公表することとなっている。また、一般質問において、現在、駅東側における実績を踏まえた機動施設等の維持修繕や更新計画の策定に取り組んでおり、将来の更新費用や維持管理費用の見通しなどについて今後示していくとの答弁があったことから、陳情の概要は達成されていると判断し、この陳情は不採択としたい。イラストがあります。ライトラインのイラスト。イラスト終わり。議会運営委員会、付託案件、1件。宇都宮市議会議長による他自治体議員への紹介行為の撤回と検証を求める陳情。陳情第67号。全会一致で不採択。宇都宮市議会議長は、宇都宮市議会倫理委員会の設置を取りやめることを求める申し入れに対し、申し入れに署名した37名の自治体議員が所属する各議会に、不当な倫理委員会と考えた理由を聞き取りするよう求める文書を発送した。この紹介行為は、地方自治法に定められた調査権を逸脱し、議会の独立性及び議員個人に保障されている憲法上の自由を侵害する行為である。また、このような紹介が行われることで、萎縮効果が生じ、議員の自由な政治活動を妨げる危険性がある。ついては、紹介行為を撤回し、第三者委員会を設置し、今回の行為を検証することを陳情する。審査で出た意見。議会の運営や議員の規律に関する事項は、地方自治法及び議会基本条例に基づき、議会自らが主体的に判断すべき内部事項であり、倫理委員会の設置やその手続きの妥当性についても、議会固有の権限に基づき、内部の手続きを経て検証されるべきものであるため、外部からの陳情によって議会の判断を拘束することは、議会の自立権の観点からも適当ではないと考える。また、議長が行った紹介は、 任意協力を前提とした事実確認であり、回答義務や不利益は生じることはなく、地方自治法に定める調査権の行使には該当せず、同法の範囲を逸脱するという指摘にも当たらないと考えるため、この陳情は不採択としたい。イラストがあります。5人の男女が話し合いをしている様子。イラスト終わり。